皆さんこんにちは、オレインデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 6.3 のロードマップが公開された、海外の有料ブロックテーマを覗いてみよう、フック WP の動画コンテンツを作ってみて、今後の各地ワードプレスミートアップの開催情報を紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、ということで北島さん、今回は、9回目の収録になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近の近況ですけども、北島さんは、いかがでしたでしょうか。
そうですね、仕事的にはスノモンキーの方を今開発をいろいろやってるっていうところですね。プライベート的には子供の運動会が、昨日あったので、大変だったなっていうところですね。
運動会で、北島さんの方は、こう、5月、6月が運動会シーズンになるんですかね。
そうですね。
あとはもう、秋は全くなくですか。
秋はないですね。はい。春にあります。
うん。こっちは、僕の子供の小学校とか地域だと10月が、まあ、運動会シーズンなんですが、ちょっとこの5月6月に移行し始めてる感じがして、市内でもこの時期にやったっていうところが小学校あったりとか、ちょっとバラバラな感じここ数年になってきてるみたいで、なんか全国的にはどっちが多いんですかね。なんか地域性はありそうですけどね。
そうですね。僕どうだったかな、自分は。ちょっと覚えてないな。
覚えてないですか。僕は全然10月っていう感覚なんですけど。
ああ、そうですか。
そうですね。その6月とか6月という頭が、本当岐阜出てからしかなかったですね。感覚が。そういう、何それっていう感じでした。最初聞いたとき。でも、あれですか。お父さんお母さんが参加する競技とかもあったりするんですか？
いや、もうないですね、それは。多分、そのコロナ、まあ、ちょっと1年生にて入学したときがもうコロナが始まってるときだったから、前はわかんないんですけど、ちょっと短縮？昼には終わるんで。コロナ一応ね、5類になったりしたけど、そのスケジュールはもうそのままで昼には終わるっていう形でなってましたね。だからその前はもしかしたらそういうのもあったのかもしれません。
そうですね。まあ今こっち側もこっちもどうなるのかな。確かにその昨年まではうちもその午前中で終わって、まあ弁当教室で食べて帰ってきたって感じだったかな。っていうちょっと
思いですけど。お昼ないですもんね。家帰ってから食べました。
あ、そうですか。
はい。
なんかね、そういうところもちょっとずつ、まあ、以前の形に戻ってくんだろうとは思いますけどね。うちの方はこの間、今年度初めての参観日があって。で、それまではどうしても各家庭一人みたいな感じの制限があって、しかも、クラスの中で、奇数、出席番号奇数のお父さんは全、お父さんお母さんは現前半とか。
ああ、そこまでがっちりないですね。
偶数のは後半とかで、もうそこも半分に分けて。っていう感じ。
そっちのがいいな。
で、
教室入れないんですよ。
ああ、そうそう。で、今回はそういう制限が全くなく、参観が実施されて、で、まあ、うちは、両方で行ってきたんですけど、やっぱ人出は多かったのと、ねえ、なんか、 まあこういうもんなんだろうけどなぁと思いながら、まあいろいろあれですよね。うん。まあとりあえず自分の子供はちゃんと授業中座って手挙げてたから、まあよしとしようという。はい。まあそこだけ安堵して帰ってきましたね。とりあえずなんか授業よく、まあ、たまにあるじゃないですか。その参観日の時でも全然教科書開かない子とかが、まあ、ね、キャリーをするので。まあそこはまあ本人頑張ってやっていたんだろうなという気持ちでは来ました。はい。まあそうですね。そんな感じで。まあちょっとずつコロナが、の影響もちょっと開けていきながら。でもちょっとインフルエンザがね、なんか流行ってるっていうのも聞きますからね。
ああ。
うん。九州の方でなんか高校が学校閉鎖なとかありましたよね。
あ、そうですか。
うん、確か福岡の方だったと思うんですけど、そういう、まあ、やっぱインフルエンザがだいぶ少なかったので、そこに対して免疫持ってる子供や大人が少ないということで、まだまだくすぶってるみたいで、なので今年は結構ね、冬はインフルエンザ、ちょっと大流行するかもね、みたいなのはニュースで言われてたので、
うん、
まあ、かからないように、引き続き、まあね、気にして、まあそのコロナだけじゃなくて、うん、やっていかなきゃいかん。まあそういう時代なのかなと思うしかないですよね。続いてのトピックスは、ワードプレス 6.3 のロードマップが公開された、です。先日ですね、ワードプレス .org のブログ記事に、ワードプレス6、ロードマップ 6.3 ということで、ワードプレスの 6.3 というバージョンが、2023年の8月8日を、予定して、まあ、開発が今進められているということで、この 6.3 というバージョンでですね、このグーテンベルグプロジェクトのフェーズ2というものが、まあ、終焉を迎えるであろうというふうに、書かれています。で、まあ、フェーズ2って何かっていうと、フェーズ1が、ブロックエディターというか、そういうと、ブロックで、コンテンツを作るという部分でしたかね。で、フェーズ2が、フルサイト編集と呼ばれるもので、コンテンツ部分だけじゃなくて、ヘッダーやフッダーも含めて、サイト全体をエディター管理画面の中で構築することができる、編集することができるというのがフェーズ2になるんですけども、そちらが一区切りがつくというようなバージョンが 6.3 になるだろうということになります。これはなんか 6.3 は北島さん、この注目のバージョン、注目の機能というか、そういったものはちょっとあったりするんですかね。
僕的にはですね、やっぱパターンの機能強化っていうのが結構書かれてるので、
うん、
まあ、どこまで実際実現されるかわからないんですけど、まあ、パターンに力を入れてる、その、ブロックテーマ作者の方多いと思うので、
うん、
まあ、方向性的にはやっぱそれであってたんだろうなと思いますし、まあ、多分もっと便利に使える感じになるのかなと思いますね。
そうですね。また、ちょっと新しく追加されるブロックもあったりしますし、テーマブロックの絡みとかですね。あったりするし、あとは、サイトエディターが、まあ、見た目の部分でも、ちょっとブラッシュアップされるのかもっていう感じで、
そうですね。
書かれていますね。うん、なので、今 6.2 でサイトエディターを使ってブロックテーマ使われている方も少し見た目がまた変わってより使いやすくなったり、ちょっと操作方法が変わったりという部分があるかもしれないですね。
うん。
うん、
印象としてはなんかこう、
はい、
今までこう機能としてはこういろいろパターンのサイトエディターとかあったものが、もっとこう統合されて、一体感が出るような感じになるのかなというイメージは持ちましたね。
うん。で、どうしてもこの、管理画面と、あとはサイトエディターという、こう二極化するような、まあ UI の感覚が まだありましたけど、そういうところが徐々にこうクロスフェードしていくような感じに進んでいくのかなという片鱗が見えてきますよね。うん、なかなかその先ほど北島さん言われたようなそのパターンの使い方であったりできることが少し増えてきて、そうすると余計にそのパターンの使われ方が変わってきたりするということで、よりこのブロックテーマを使うとか試すメリットというか、あとはいろんな方法が開拓されるその要素が増えたりすると思うので、うん、なかなかまた面白い流れができてくるんじゃないかなというのは、もう見てて思いましたね。
あと、コマンドセンター入るんですかね、これ。
どうなんでしょうね。今、一応、エクスペリメントで、チェックを入れたら使えるって感じでしたっけ？グーテンベルクで。
あ、ちょっと試してはないんですが。
うん。でも一応、
でももうマージはされてますね。
ああ。
クローズされてる。
うん、うん、うん。ということは、入ってきて、でも今のところそのテンプレートとテンプレートパーツとかそこら辺の移動ができるっていう感じだけだったような記憶なんですけど、ただ、いろいろとですね、また別途のそのブロックテーマ同好会の方とかでお話を聞いたりすると、このテンプレートパーツとか、そういった結構行き来をする作業の流れになってくることがあるっていうのも話が出てたので、そういったこのテンプレートパーツ、投稿、固定ページの編集ですね。そういった部分を行き来するのを、こう、コマンドで、まあ、Mac で言うと、ああいうアルフレットみたいな、そういう、あとスポットライトみたいな、ああいうコマンドでパッと動けるようになると、より、操作性も高まって、よりコアなユーザーには便利な機能になるかもしれないですね。うん、そういった感じでちょっと、WordPress 6.3 にもなかなか面白そうな機能が、出てきそうなので、ついてきそうなので、またおいおいですね、リリースまで、まだちょっと時間はありますけども、そういったこともちょっとトピックに含めながら、また HookWP でも紹介していきたいところですね。続いてのトピックスは、海外の有料ブロックテーマを覗いてみよう。ということで、ですね。海外のブログ記事ですね。gutenbergmarket.com というウェブサイトがあって、まあ、こちらでは、ワードプレスに関するプロダクト、プラグインやテーマっていうものを販売したりもしてたりするんですけども、そちらの、記事の一つにですね、The 5 Best Premium WordPress Block Theme in 2023ということで、プレミアムテーマっていうのは、まあ、要するに有料のものですね。そちらを5つピックアップされて、その特徴について、まあ、シンプルに書かれている記事があるんですけども、まあ、こちらを見てちょっとですね、海外の有料のブロックテーマってこういうものがあるのか、というものをちょっと見て、ちょっとディスカッションしてみようかなということで、このトピックを、上げたところなんですけども、セムさん、こちらをこう見られて、なんかこう、ほほうと思うところありました。
そうですね。まあ、そうだったかな。僕はユニトーン、ブロックテーマ有料で販売してるんですけど、まあ、海外で、どういうのがあるのかなと思って、それ開発する前に調べたんですよね。うん、その時はもうほとんど出てこなくて。
うん、プレミアムとかですね。
はい。それでいつだったかな、うん、まあ、1年か2年前だと思うんですけど、当時はブリックシープロっていうテーマぐらいしかちょっと見つけきれなくて、とりあえずそれを買って、どういう作りなのかなとか見た、うん、っていうことがあるんですけど、まあ、この2023年の記事とも5つは挙げられてるから、まあ、やっと増えてきたのかなという印象を持ちましたね。
うん。
うん。で、国内ではやっぱりまだまだないので、
うん。
まあ、来年、再来年あたり、国内でも増えるのかどうなのかなと、ちょっと思ってます。
ねえ、やっぱりちょっと僕もこちらの記事とかも見て、あと国内のブロックテーマの使われようとか、まあユニトーンさんも含めて、あと、最近、書籍も出た XT9 ですね。ベクトルさんのブロックテーマも見ていると、やはりその、ブロックパターンの活用というところはすごい、キーになってくるなというのは思っていて、先ほどのトピックスにもね、6.3 でちょっとパターンがまたちょっと使い方もね、機能もちょっと変わってくるのかもみたいなのありましたけども、そういったところを、海外が、のブロックテーマが、ユーロブロックテーマがどうやって使っていってるのかとか、ただどういうところを、特徴として打ち出しているのかっていうのを、まあ見る機会としてはすごい勉強になったっていうのと、あとはやっぱその、いい意味でその日本と海外ってちょっと市場が違うところがあると思うので、そういったところを、じゃあ、日本の市場としてどうやってこう、活気づけていくには、何が足りないのかなとか、そういうところとも考えるきっかけになっていくと思うので、またこれから今年いろいろ使う人がまた増えて、また来年以降に、有料ブロックテーマってどういうことができるのかみたいな。うん。そういうことも、よりなんかちょっとクリアになっていくと、また面白いでしょうし、もう面白いって言うとね、北島さんからするとなりわいなのでね。面白いだけじゃん、みたいなところあるかもしれないですけど、まあ、そういうところを今本当に耕して作っているような時期ではあると思うので、はい。
そうですね。まだブロックテーマ有料で売るには、まあ、ワードプレス自体の機能がね、まだちょっと足りないかな、みたいなところはあるんですけど、やっぱ 6.3 でそこが随分変わるイメージがあるので、6.3 以降どうなるか、ちょっと注目してます。
ねえ。なかなか、想像、まあ、GitHub の一周とか見てると、まあ、デザイン的な部分とか、あとは機能的な部分もちょっとね、サイトエディターだけにとどまらず、ちょっと投稿や固定ページにも何かちょっと変更があったりとか、影響があったりとか、いうところも、垣間見れるところがあるので、そういうところがどんどん広がっていくと、ワードプレス自体ができることが増えて、ブロックテーマもより、できることが増えて楽しくなっていくかもっていうところですよね。そうですね。なので、でもやっぱその日本としてはあれですかね。まずはなんかいろんな人に使ってもらうっていうところですかね、まずはね。
まあ、そうですね。
まあ、使ってもらうというか、まあ知ってもらうというか。でもそこを掘り下げていくと、まずクラシックエディターからブロックエディターを試してもらうっていうところも入ってくるのかもしれないですけどね。まあそういったなんかコンテンツとか、まああとは、まあそういうね、まあワークショップじゃないですけど、なんかそういうのもちょっとずつなんかできたらな、面白いのかなという気もするので、何かフック WP でも考えてみたいところですね。こういった海外のプレミアムワードプレステーマ、ブロックテーマの動向っていうのは、おそらく半年に一回ぐらいこういう記事出てくると思うので、そういった動きもちょっとずつ見ながら、こういう機能をフィーチャーしてくるんだとか、いうところをチェックしておくと、まあグローバルの動きも見れつつ、それをじゃあ国内で活用するにはどういう形の方がいいのかなとか、まあ、そういった形でアイデアのピックアップにもなると思うので、また定期的になんか取り上げていけるといいのかなと思ってます。続いてのトピックスは、フック WP の動画コンテンツを作ってみてというトピックなんですけども、先日2つちょっと大きい動画を作りまして、1つがサイトエディター入門という内容ですね。サイトエディターのいろんなパネルのにある機能とか仕組みとかをまあ紹介する動画。あとは、ローコードで作ってみる、ブロックテーマ入門という動画。こちらは少しテーマ JSON のコードを、まあエディターで書くんですけども、そちらでブロックテーマを簡単にまずはひな型というか、基本的なブロックテーマ作ってみようという動画を作ってみました。で、どれもですね、まあ、長い。 1時間超えて、ブロックテーマの方は1時間40何分とかなってましたけど、まあ、ちょっと長いっていうのは、まあ、どうしても、そういう一括りの情報をまとめるとその長さになってしまうというのと、あとはちょっと見てもらうとわかるように、だいぶ丁寧には説明するようにはしました。うん。まあこれから触ってみようっていう方に、できるだけくじいてもらわないようにっていうことで意識してはやったんですけども、ただやっぱ長いっていうのがあるのと、あとは、じゃあ YouTube に上げるなら小分けにした方がいいのかとか、うん、小分けにして再生リストで管理した方がいいのかとか、まあ、そういったことは、いろいろと、ブロックテーマ同好会の方でも、いろんなアドバイスいただいてですね、うんうん、今後、何かちょっと違う形でいろいろ試してみようかなと思ってるんですけども、北島さんも、こちら内容をか、チェックしていただいたりとかですね、なんか、して、お手伝いいただいたんですけども、ご覧になっていかがでしたでしょうか？
やっぱり丁寧に、こう、なんていうか全体的にちゃんとこう説明をしていってるなという印象はあって、
うん、
まあ、探せば、ランワードプレスとかにあるのかもしれないですけど、うん、なかなかリーチできないので、結構こう、僕の、なんていうか、見えてるとこから言うと一番、ちゃんと説明している動画で、まあ、これぐらいしかないのかなという感じはしますね。
うん、なんか作ってみた当初もですね、やはりその、WordPress TV とかには、やっぱあるんですけども、すべて外国語なので、
そうなんですよ、
うん。どうしても日本語でのっていう情報がまだないなというところが、やっぱ思い立ったきっかけの一つではあるので、そういう意味ではその日本語で、ブロックテーマ、サイトエディターのことを知ろうって思ったときに、頼ってもらえる動画にしようと。で、今回その動画のタイトルも、にも 6.2 対応っていうことを歌ってるんですけども、まあ、もしニーズがあれば、まあメジャーアップデートのたびにまた撮ればいいしと。
6.3 でまたこう変わりそうだから。まあ、取るとね、違いが分かっていいと思いますけどね。
そうですね。うん、なので、そういったのも、まあ自分も、の勉強にもなるし、またそれが便利だと思っていただける方が見えればね、嬉しいなと思いまして、やってますけど、この間サイトエディター入門の方にも、ブロックテーマの方にもですね、コメントをいただきまして、で、まあ、二つともですね、かなりためになりましたという、好意的なコメントをいただけて、うん、僕作った側としてはとても嬉しかったですね。うん。なので、また今後も、こういったコメントをいただけるように、やっていきたいなと思っています。何かまた、ネタがね、決まっているわけではないんですけど、うん、ちょっと、以前ちょっとね、北島さんとも話していたので、それやったらどんだけ時間かかるんですかって話になったと思うんですけど、テーマ JSON でできることを全部総なめする配信をやりたいとか言ってたじゃないですか。多分3時間ぐらいはかかるなって話はしたと思うんですけど、うん、なんかちょっとね、テーマ JSON って結構仕組み的には、触ったことがあるとそれ普通になっちゃうんですけど、仕組み的になかなか面白いなと感じるところもあって、僕の中では。こう JSON でこうコードを書いたら、それが管理画面やブロックにパッと適用されるっていう感覚ってなかなか最初面白いと思うので、そういったものをなんか、知ってもらえるような動画っていうのは、まあ短めでもいいので、なんかやりたいなとはちょっと思ってたりしますね。うん。なんか北山さん、こんなんあったらいいんじゃないかっていうなんかありますかね、ネタ的なので。
ああ、どうですかね。
かなり僕としてはかなりこの悩ましいところで、どういったところにニーズがあるかっていうのがまだまだ全然僕もわからなくて、うん、本当に手探りなんですけど、うん、そういうニーズも含めて 得られるかなっていうのもあって、ブロックテーマ同好会ですごい皆さんに相談したりもしてますけど。うん、
まあ、作ってみる系が、まあ僕が見るなら見たいですね。
うん、
どうやってさ、最終的なこの形まで持っていくのか、みたいな。
それはあれですか、もうゼロスクラッチですか、それとも、例えば TT3 で作ってみるとか、例えば親がもうあるっていう。
そこはちょっとわかんないんですけど、なんかクラシックテーマを仕事で、まあ、納品するために作るときってやっぱゼロからが多いと思うんですよ。
うん。
うん。でもブロックテーマの場合って本当にゼロからやるのかな？なんかそこちょっと疑問なんですよね。なんかクラシックと違って結局どのテーマでもできることは一緒なわけじゃないですか。
はい。
うん。うん、なんかスタイルが違うけど、できること自体はテーマとしては差があまりなくて、ってなった時にやっぱ何かをベースにした方がスタートが早い気がしてるんですよ。
うん。
うん、でもそれが何のテーマにするかはまあちょっとわかんないんですけど、うん。まあだからとりあえず TT3 でやるでもいいし、
うん。
うん、なんかその辺だからどうなんですかね。ワークフローの模索というか、いろいろやってみて、どれかがハマれば、うん、まあそれを押していくでもいいでしょうし。
そうですね。振ってみる動画っていうのはな、確かに。
なんかとりあえず、
ありますしね。
ブロックテーマでどうやったらいいのかがわかんないっていうのは、僕もちょいちょいいただくんですよ、コメントを。
うん
うん、インストールしたけどどうしたらいいのみたいな。
はい、
うん。
うん。
そうですね。
そういう作ってみる動画でちょっと何か企画を考えてみようかな。うん。
うん、
まあ、このね、そのフック WP の方でもまた同じようにちょっと動画を出してですね。まあ、先日ちょっと思い立って、WP Now が出た時にパッとなんか触ってみる動画とかも。
うん。あ、でもああいうのいいと思います。話題になったのが動画ですぐ見れるみたいな。
うん。
うん。
で、ちょっとね、それは本当に動画としてはもう3分ぐらいの短いものなんですけど、まあ、パッとやって、あ、こうやって動くのかっていうのを画面で見れるだけでもね、実際試してみようっていう方が見えたり、ちょっと記憶に残ったりもすると思うので、そういったものも含めて、ちょっとそこは瞬発力と、あとはちょっとちょうどタイミングが合わないとね、空いてる時間に一気になっちゃうのであれですけども、そういった形の情報発信も含めて、なんかフック WP で少しワードプレスが盛り上がる、楽しくなる人が増えるといいな、みたいなのは思ってますので、また今後もちょっといろいろと考えていきましょう。続いてのトピックスは、今後の各地ワードプレスミートアップの開催情報についてです。先日といっても今収録しているのが5月の29日月曜日なんですけども、27日土曜日ですね、が、ワードプレス生誕20周年ということで、日本国内のね、ワードプレスミートアップが、まあ、都合がついたところがですね、オンラインでつながってというイベントがありました。で、まあ、つなげなくても、各地でやっていたというところもありますし、そちらがですね、YouTube で配信もされていて、東京、香川、屋久島、あとは関西とか、そういった各地のワードプレスミートアップが、Zoom でつないでですね、そちらを東京さんの方かな、多分そちらが、YouTube の、ストリーミングで配信してくださったというものがあるので、URL の方は、概要欄の方に貼っておきますが、LT 大会とかもあってですね、なかなか面白そうでした。僕もちょっとだけ、パッとスマホで見れる時間があったので、少しリアルタイムで LT のとこ見てましたけど、楽しそうだったので、ぜひ見てもらえるといいかなと思います。もう20周年ですね、北山さん。
なんかついこの前15周年とかやってた気がするんですけど、
うん、ちょっとね、
はいはい、
時間の流れがねまずいことになってるので、もう気づいたらっていうことはたくさんありそうですけども、はいですね、まあ、今後、国内で開催されるワードプレスミートアップの情報をちょっとこちらでご紹介したいと思います。まずは、6月の、3日ですね、14時から、三重ワードプレスミートアップが開催されます。こちらは八日市かな、ちょっと発音がわかりませんけども、ユニバーサルアナリティクス終了目前、GA4 プラス QA アナリティクスの最強コンビを使いこなそうという内容ですね、開催されます。こちらは対面開催ですね。で、6月10日10時から、愛媛ワードプレスミートアップで松山で開催されるようです。みんなで学ぼうワードプレスのお引っ越しというテーマで開催されます。だ、同日14時から、こちらはですね、対面とオンラインハイブリッドで開催されますが、最近のワードプレスの新機能を見てみようということで、東京ワードプレスミートアップの八王子がですね、開催されます。6月の17日14時からは、新州ワードプレスミートアップで、ワードプレスとかの話をする会ということで、こちらも対面で開催される予定です。その他にもですね、6月後半に向けて、数件イベントがまだ立ってますが、こちらですね、また次回の配信以降でご紹介したいと思います。谷本さんは何か気になるものはありましたか？
新州が何をやるのか気になりますけど。
トルーニさんが。
いつもやってるから。
そうですね、先日もトルーニさんが、やられた時のスライドがね、
そうですね、
ツイッターで共有されていて、フルサイト編集を研究された。まあ、実際にね、お話を聞くと、より、ディテールがあるとは思うんですけども、スライドでも、まあ、箇条書きのような形ですが、内容を少し垣間見ることができて、なかなか僕も拝見しましたけど、興味深い内容でしたね。
うん、
そういった形で、まだいろんな方が、ああじゃないかな、こうじゃないかなっていう形で、ブロックテーマやサイトエディターを、まあ、触っていくと、まあ、いいとこ悪いとこたくさん見えてきて、より、なんかな、なんていうかな、便利なチップスが生まれたりとか、ワークフローが生まれたりっていう流れになると思うので、もうすごい、興味深い内容でしたね。うん。まあ、なんか僕も自分でね、ちょっとブロックテーマなんかやりたいですけど、あんまり、こう、人が来てくれそうな気がしないんですよね。
いきますよ。ブロック。濃いやつするだけはいきますから。
そうですね。ちょっと企画して、今年ね、どこかで濃いやつをやってですね、北島さんをお呼びして、まあ、忘年会もできればいいなと思ってますけども。
もううち、はい、むちゃくちゃ、この元があったやつで、僕とオリンさんの二人しか会場いなかったら、面白くないですか？
ちょっとそう
するとね、会話になったら、
もうワールドプレスミートアップの私物化とか言われると怖いですからね。あんまり尖りすぎるとやっぱ公平性も考えてって言われるとあれですけどね。でもやっぱなんかそのなんていうかな、開拓する時期ってやっぱいろいろ手探りなので、やっぱそういう意味ではいろんなトライをする内容っていうのは必要だと思いますけどね。あとはまあその、地域ね。まあ一応ニーズも少しは考えてっていう感じですかね。はい。弱気ですけど。でもちょっとね、尖ったやつやりたいですね。いずれね。はい。そういう感じで企画はしたいと思うので、ぜひ、岐阜のワードプレスミートアップも含めて、全国で、様々、面白いイベントあるので、ぜひ興味のある方は、概要欄にリンクも貼っておくので、ぜひ、確認してもらえるといいかなと思います。 はい、では北島さん、収録の方終わりましたが、今回いかがでしたでしょうか。
まあやっぱ一番は 6.3 ですよね。ちょっと
どういったものがね、
まあ、追ってたつもりではあったんですけど、情報やっぱ まとまってみると知らないのも結構あったので、まあ、ちょっと個人的にもその見て見る配信とか、まあ、なんかちょっとやりたいなとは思いましたね。
僕もあのフック WP のちょっと隠れページみたいなところに少しずつ自分のメモ、あの 6.3 のアップデートに対してのメモをちょっと書いたりしてるんですけども、あのなかなかそうやってこう、まあ、ちょこちょこっとできるだけ漏らさずに見ていくとですね、あのほほうと思うような内容がやっぱ入っているので、あと 6.3 っていうのも、まあ、全部は追い切れないですけども、個人的に、興味があるものっていうのはなんかこうピックアップして望んでいきたいなとは思ってますね。じゃあちょっと北島さんのあのね、6.3 気になる配信とかちょっと楽しみにしてます。
そうですね。ちょっとそのモンキーの開発今やってるから、それが落ち着いて、まあユニットンを今度やるかってなった時に、ちょっと 6.3 に合わせてやりたいので、開発が無駄にならないようにちょっと 6.3 の機能を舐めていこうかなと。思いますね。
はい、そうですね。また、ブックダルピーの方でもね、そういった情報も含めて皆さんに紹介していければいいかなと思います。今回のブックダルピーいかがでしたでしょうか。このポッドキャストブックダルピーは各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この番組では皆様からのコメントや感想をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と、
株式会社モンキーレンジの北島隆でした。